説教をいたします。ヒトラーのナチス政権が支配するドイツにおいて、主イエス・キリストへの信仰を守り、最後までナチスに屈せずに戦ったヘルムート・ゴルビッツァーという牧師がいます。ゴルビッツァー牧師は、キリスト者であるとは差別と決別することであると熟知し、それを体現した人物でした。1930年代から起きたナチスの人種差別によるユダヤ人への迫害、大量虐殺をホロコーストと言います。ホロコーストとは、焼き尽くす捧げ物を意味する古典ギリシャ語のホロカウトスから来ています。本来、神に対する羊やヤギを焼き尽くして捧げる捧げ物を表す言葉、レビ記などで使われている言葉が、人間が人間を差別し殺すことを表す言葉として使われたのです。人間が人間を生贄として焼き尽くそうとする。ホロコーストの黒い炎が燃え上がっていた時代の中で、ゴルビッツァー牧師は果敢にこう述べました。至るところに生贄の火が燃え上がっています。神はその火を世界中に見ておられます。諸宗教の生贄の火を、私どもの欲望の火を、私どもの理想の火を、その火に私どもは次から次へと財産を、また次から次へと隣人たちを生贄としてくべているのです。本日の福音書では、イエスが起こしたゲネサレト湖、すなわちガリラヤ湖での大量の奇跡をきっかけにして、イエスが最初の弟子であるシモン・ペトロを召した、すなわち弟子になるよう招いて呼んだことについて記されています。漁師のシモンは夜通し漁をしましたが、何も取れませんでした。そのシモンにイエスは、沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言いました。シモンは湖や漁について熟知しており、イエスからの指示に少し抵抗するような言葉を付け加えながらこう答えました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。ゴルビッツァー牧師は、そんなシモンに、苦難と試練にぶち当たり、助けもなく、戦うことに疲れ果てた、自分たちの姿を見ました。しかしそれでもゴルビッツァー牧師は、私たちがどのような状況の中にいても、この時のシモンのようにイエスの立っているところに始まりがあるのだと言います。 しかしお言葉ですからと言った時のシモンのしかしは、未来への希望へとつながるしかしです。シモンのこのしかしからは、ナチスのアウシュビッツ収容所を体験したビクトール・フランクルの著書、それでも人生にイエスというの、それでもの部分が思い起こされます。そして、イエスに自分自身を明け渡し、イエスの言葉に従ったシモンは、網が破れそうになるほどのおびただしい魚を得ることができたのです。この豊漁の奇跡、魚がたくさん取れた奇跡は、シモンの罪の告白を促しました。イエスの神なる力、神の力を感じて恐れおののいたシモンは、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。とイエスに言いました。この時、イエスに向かって罪の告白をしたシモン・ペトロについて、ゴルビッツァ牧師はこう述べています。イエスの御前で崩れ折れるように告白するのである。自分はイエスのおそばにいることは耐えられない。あるいは、ペトロのそばにいるのはイエスにとって耐えられないに違いないということである。本来なら、シモンはイエスにこう言うべきでした。主よ、お助けください。私のもとにいてください。私は罪深い人間なのですから、と。しかし、イエスの神なる力と栄光に恐れおののいたシモンは、逆にイエスを自分から遠ざけようとする発言をします。シモンは、主イエス・キリストの力に触れて、今まで知らなかった自分の姿が見えてきたのではないでしょうか。主イエス・キリストの光によって、自分の内にある罪や闇が照らし出され、恐れに囚われたのです。だからこそシモンはイエスに自分から離れてもらいたいと願いました。しかし一方では、自分にはイエスが必要であり、こんな自分はイエスにすがりつく以外に救われる道はないと魂で感じたのでしょう。だからこそシモンはイエスの足元にひれ伏したのです。そんなシモンにイエスはこう言います。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。シモンの罪の告白と悔い改めに対してのイエスの祝福の言葉がそこにありました。恐れることはないとは、罪の許しの言葉です。そしてシモンとその仲間のゼベダイの子ヤコブとヨハネが船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従ったところで、本日の福音書は締めくくられています。 シモンは罪の告白と悔い改めをし、すべてを捨ててイエスの弟子となりました。すべてを捨ててとは、それまでの古い自分を捨てて新たに生きることを意味しているのです。全身を水に沈める洗礼、バプテスマは、罪の中にある古い自分の死を象徴しています。洗礼による悔い改めとは、今までの古い自分に死に、新しい命に生きることです。それは一つの意味において、古い自分が殺され、そこから新たによみがえることです。主イエス・キリストは、聖霊と火によって私たちに洗礼を授けます。それは、殺すことによって終わる火ではなく、生き返らせるための火なのです。ゴルビッツァー牧師はこう言います。主イエスは私たちにこのように告げます。私はあなた方のうちに一つの火を、殺すとともに生かす火を灯すために来た。私はあなたの人生の中に一つの火を投げ込むことによってあなたを救うために来た。私たち人間の心の内には聖なる炎と黒い炎との両方が内在していると思います。しかし私たちは主イエス・キリストによって投げ込まれた聖なる火を尽きることなく心の内側に燃やし続けましょう。私たちはどんな時も希望を持ち、愛と喜びのうちに共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。神様、いつも私たちと共にいてくださりありがとうございます。私たちがいつもあなたからの愛の呼びかけに心を開き、隣人を愛し、希望と喜びのうちに生きていくことができますように。救い主御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。